まあ始まりました。
あれ
DJ
どちらさんです
か？はい、野村です。
はい、おきちゅうです。ということで
生きてますよ。
アートコア対談。
毎回ね、モグラグマガ、お知らせくれるじゃないですか。
メルマガ
、はいはい、あれにアートコア対談次の収録みたいな予定だけがこう。
そうよ。
で、先月ぐらいからなくなりましたよね。
そう
あれ
これ、これね、多分ね、最後の配信7月ですね。
でも7月のやつも、収録は5月か、
4
月ぐらいに撮ったやつを、
う
んうん、やばいですね。
いや、そうですよ。まあね、
まあまあ、
ノムさんも忙しいと思うし、まあ、岡山に住んでますから。
いや、だからなんかスカイプしようとは言ってたけど、やっぱりなんか会ってね、
そう
話さないとなんか、やっぱり感じてないっていうので、どうも、腰が重い。
そうなんですよ。もう、最近聞き出した人がいるかもしれないんですけど、アートコア対談っていうね。
掘ってください、だから。
そう。
今日のテーマ。
そうね。うん。まあ、アートトピックと合わせて最も古い番組ですよ。モグラグラジオ的にはね。モグラグラジオが週替わりに番組を変えるようになってから、一番古い回ですよ。第1回何喋ったか覚えてないでしょ。
アートコアを。
アートコアで。
覚えてないですか、ね、
うん、最近、もうちょっとしたら、アーカイブを聞けるように今準備してて、
なんか100回分ぐらいはずっと聞けなくなってた。
そうね。もう今だから100回分ぐらいしか聞けないんです、逆に。
あ、そうなんだ。
うん。で、今回これ320回なんですけど。
おー、来ましたね。
でね、完全にロストした回がね、6、7回あるんやけど、うん、もうちょっとしたら全部聞けるように、まあ誰得かわかんないけど、一応今準備を進めてて、実はアートコア対談の第1回っていうのは、エヴァ・ハ。
エヴァ・ハが最初。
ハです。
アートコア対談。
そう。
いつですか？
もう、だから、5、6年は経つんちゃう。
うん、ピカチュウの目っていうのは、聞けるようになるんですか？
一応聞ける。
聞ける。
おー。
すっげ
え。ほんとひどい。
聞いてないな、ね、うん、
音声の。
最初の100回はほんまにもうひどいで。いろんな意味で。内容も音声もほんとひどい。
いや、いいじゃないですか、それは。
まあまあ、まあでもあの頃にね、今につながるいろんな種があったと思えば。
いや、そうですよね。
うん。そうよ。
でもなんか、ちょっと、なんかこのアートコア対談、毎回こういう話をしてる気がするね。もはや。思い出の話ばっかりして。
いや、だからそう、本来は、なんか一個のテーマに、うん、を、ちょっと俺と野村くんで深掘りしようというね。あ、この人は現代美術館の野村康夫という人
なんで。そうなんですか。
検索してください。
はい。
結構いろいろ出てきますよ、最近は。
のっぱらの村に、健康の功が生きると書いてるのもね、そうですけどね。
はい。
初期。
お見知りおきを。
うん。130回ぐらいまでドラムの人という名前でね。
ああ、
でも130回ぐらいまでですか。
うん。
ああ、そうですか。
そう、野村康夫になってからも結構長いよ。
歴史ですね。
歴史。結構いろんな話してるし、なんか
いやだから本当に今、ちょっと表に出せないようなね、ディスリーみたいなこともね、うん、若かりし頃に吠えていた。
吠えていた。そう、うん。なんか、やっぱりキーワードとして多く出てきたのは、この7、7年ぐらいで、
うん、
一番多かったのは村上隆。
村上隆でした ね、このアートバー対談の一つ大きなモチベーション、
うんうん、こう村上隆をどう捉えるのかというね、うん、自分の作家人生においてっていうのがこの7年ぐらい 結構語ってて、でこれは結構多くの絵描き、僕らの同世代の絵描きは考えてたことちゃうかなとも思いながらね。
いやでもなんかやっぱりその野村康夫という名前に変えて、
うん、
あのステージっていうか、うん、あのこう戦う場を、
うん、
現代アートっていうフィールドに変えるぞと意識的にした瞬間に最もまずここから始めなければならぬかっていうので、
そうね、
それまでは全然ね、
うん、今ちょうどこの6、7年っていうのはだから、あの先週のアーティストインタビューのゲストで梅ラボが出たんですけど、そのカオスラウンジと僕たちもグラムの関係も行ったり来たりしてた時期やったりして、その村上隆っていう作家が割と近かったりもしたり、でちょうどだからあの村上隆という作家がニューヨークとか世界のマーケットから日本に拠点を移して、その日本のその SNS とか配信ユーストリームとかを使ってこうなんていうか国内にアピールしたみたいなところを僕らはすごいウォッチしてたっていう、この6、7年でしたよ。
うん、そうですね。
うん、でまあその間にもちろん震災もあり、っていう間にまあちょいちょい折に触れて、まあいろんなテーマでね、
はい、
アートコアと言いつつ、まあたまにはベロベロになりながら。
いやでもやっぱアートの話してたと思いますよ。
いやしてたと思う。でまあ何回か前のアートコアでも言ったけど、ほとんどもうこれを時系列で聞くと野村康夫ヒストリーがすごい明確に見える番組でもあったと思う。
あ、ここでなんていうか意思表明というか、
そうそうそうそう、
俺はこういうふうに
そう
みたいなことをやっぱ宣言してたっていう感じはありますんでね、
去年から今年にかけて俺もしてたりしたしね、
うん、
今これやってんねんみたいな、
うん、
というわけで、まあ、なんかさも今日で最終回のいいかなの話をしてしまいましたけども、
本当です、
ね、この番組は
あれ、ああそう、あれ、まあ、
この番組は終わりません。ただまあちょっともうあの 前までは月1やったんやけど、まあ、もうちょっとこう自由度の高いタイミングでやっていくとは思いますけども、とはいえやっぱり2016年の締めの月やから
ね、
やっぱこのままやらずに年明けるわけにはいかんと。
あ、だからもうちょっとあのスケジュールを工面してきましたよ。もう本当に
というわけで、まあ特にテーマはないんやけど、まあこの2000、
いや最近なさすぎでね、どこに収束するかわからない話を。
え、ちなみにさ、ノムさん年明けとかこっち来れへんでしょ。だって
2月ですね、次来るの。
あ、でしょ、うん、ってことは毎年1月にやってた、
あ、はいはいはいはい、
アートトピック総まくりに参加できひんから、うん、ここで今年のまあ主に2人の、まあ、ちょっと1年の総括をしながらどういう1年やったかみたいな、まあ、トピック特に触れたら触ったらいいけど、触らなくてもいいですよ。
奥さんもでもいい年だったんじゃないですか。
いや、まあだから僕の総括からすると結構アクティブに動いてるように見えたやろ。
見えた、
うん、
おおおおと、
うん、
コンスタントにすごいなんかね、外で発表する機会に恵まれて、
はいはいはい、でもこれ
引っ張りだこですやん。
いや、
大木さん来てますやん。ブレイク前夜ってやつですね。
去年の今頃のアートトピック聞いてもらったら分かるんですけどね、僕あの漫画をね書いてて、
まだ言ってるよっていう、ね、
で
今年こそ
当然完成してないんですまだね。だからあのアクティブに動いてるように見えてても、僕の心はもう晴れないですよ。アクティブに動くたびに止まるんやから漫画が。
そうですよね、うん、いやまあだからつくづく思うんですよ、
うん、
あのやるべき時にやっとかないと、
うん、
やっぱり自分の活動みたいなのが広がってくると、それだけ外からのお話が来るじゃないですか、
うん、いやでも正直
それには答えたいじゃないですか。
答えたいのよ。そう、でも正直こんなことになると思ってなかったね。だって俺ほんまに自分から
言ってない、
一回もアピールしてないのよ。
いやだからそういうもんなんだってば、
うん、今年は俺こもろうと思ってたんやから。
俺も 完全に今年は本当にうん、インプットだけの年にする予定が、
気づいたら海外で展示2回もやっちゃって、ノムさんどんな1年やったの今年は。
いやだから最初前半っていうか去年の末から今年1年かけて、
うんうんうん、
そのインプットしなきゃいけないものっていうのがすごく課題としてあって、
うんうん、
それをとにかくやろうみたいに、うん、でスタートしたんですけど、スタートするしたらもう次々といろんな話が外から来て、うん、
まあだからこの上半期ぐらいでやってた
脳もだって今は2ヶ月に一遍必ずずっと継続して今やっているので、はいはいはい、東京にはしょっちゅう来てますし、
理研
の、ね、理研の、
うん、あと本格的に英語やりだしたのも去年の今頃ぐらいから、ね、
そう、うんうん、英語もで、まあこれはまだ、まあ、結構喋り始めてるんですけど、今それこそ来年の秋ぐらいに拠点を、
うん、お、
はい、
マジで、
はい、
どこどこ、
いやそれは NY
NY ニューヨーク、
トランプ政権の元へ勝負かける年が来年来る、もうその準備のためにずっといろいろやったり、本当に何ていうかアーティストビザっていうやつを弁護士通じて、まあ、申請し始めてて、
はいはいはい、
行くなら今しかないのかな。
え、単身
ですね最初は。
そうやな、だってまだ、
いや無理というか、その行って、うん、まあ3年、
うんうん、
でビザ取れたら3年は活動できるんですよ、うん、最初、
うん、
その間にどれだけその基盤を作れるかで家族を、
はいはい、
呼べるようになるか、
はいはいはい、
まあちょっと挫折して帰ることになるのか、
うん、
で子供ね去年生まれて、
あつむくん
動くならもうこれが最後のチャンスなんすわ、
ああ
みたいなとこがあって、
うん、まあ、逆に次ってなると中学ぐらいまで待たなかみたいな感じかもな。
あつむくんのことを考える、そうなったらもうないと思うね。
あ、そう
ないでしょう。だからここでやれなかったらないですよ。
お
ぐらいのなんつうか気持ちで今はずっとこの1年ぐらいは突っ走ってきた感じ、
はいはいはい、
でなんかやっぱりそうして動いていくと、そのためのなんかこう人とのつながりとか、
うん、
まあ、作品の中身もそうですけど、
うんうん、
あ、準備が整ってきたぞっていう
のがすごい。
だからかなり今年1年、まあ、去年からですね、この2年間ぐらいが自分にとっては。
え、野村くんだってさ、展示的には半年ぐらいなかったよね。
いや、大きいのは今年の5月にニューヨークで個展をやって、
うん、
で次は来年4月に個展があるんですけど、
う
ん、
その間にそういう準備を着々と進めてた
わけね。で次の個展がものすごい勝負の個展になるんで、それはもうこの1年かけてずっと準備してきてて、
うん、なんでニューヨークなの？
まあこの3年間ずっと毎年ニューヨーク行って、
うんうん、行ってるよね。
少しずつなんていうかコネクションなりその情報収集みたいなとか、
うん、
こうやれるかどうかみたいなのの、
うん、
なんていうか距離感みたいなのを自分で意識してて、
うん、
でまあ知り合いのディレクターが向こうのに移住してという発表する場がすでにある、
はいはいはい、
っていうこととかも大きいし、まあこんだけ通ってそういうふうな作った場所っていうのが他にないんで、
ああなるほどね、
だからもう行くならそこ、
まあとりあえずニューヨークから
で向こうでやってる人たちからの情報を、まあ、聞くにつけ、
うん、
世界に一つニューヨークがあればいいっていう世界なんですよ。
ああ、ニューヨークは。
だからどこの世界、海外いろいろありますけど、
うん、
アジアが暑いとか、
はいはいはい、
どこでやっても最終的にここで勝負することになるから、
あ、
だったら最初からここで勝負を始めた方が、
なるほどね、
断然有利ですよみたいな話と、
うん、
あとは何ですかね、あのやっぱ僕自身が、
うん、
そういう政治的な動きを別に厭わないというか、う
ん、はいはいはい、
政策してればいいみたいな考え全然ないんで最初から、
はいはいはいはい、まあ、戦略的にニューヨークを選ぶんだと、
だから、合ってるんです、
あニューヨークのアートの
考え方、そういうアートのあり方とか、
はいはいはい、
どうそれのなんか 人付き合いをどうしてみたいなのに、
うんうんうん、
多分性質として合っている感じ、
うんうんうん、
でやれるっていうなんていうか、
うんうんうん、
自信というか、うん、みたいなのがあるから、
うんうんうん、
じゃあもう全部環境というか条件は揃ったな、
はいはいはい、
あとは本当に、
はいはいはい、
やるかどうか
うん、
みたいな感じなんですけどね、
うんまあ、逆に今年はだから僕はアジアが多くてね、
うん、
そのまだだから1回ずつしか行ってないんでその感じ見たでしかないんやけど、
うん、
でもその中でも結構多く得れることがあって、
いやそうでしょう、
まあ、今年だから5月に台湾、
うん、
9月に中国の蘇州ってとこと、うん、僕は行ってないねんけど、チェンドゥって、まあ、チェンドゥは
作品
だけ、うん、でその中国が特にやっぱりちょっと気になるやん、
いや中国はやばいっすよ、
うん、
マジで、
でもなんかその中国で例えば僕はだからちょっと野村君とちょっと違うのはそのストリートアート寄りな表現をしてるから、うんうん、そうなった時に結構いろいろ分かることがあって、
いやむしろニューヨークはもう成熟しきってしまっていて、
その辺がね、
ストリートが生まれる土壌はすでにもうないんですよ、
はいはいはいはい、
だからやっぱり今進行しているみたいなところに、
うん、
ストリートの、
うん、
新しい動きみたいなのは、
うん、まあそうね、だから
でも中国もそうなの、
中国はでもね、なんか今回だから一緒にやった作家の組み合わせがよくてさ、
うん、
北京のグラフィティライターとかも来てて、
うんうんうん、
でスケートビデオとか作ってんねんけど、まあ少なくてもまあそれ俺とためやねんけど、うん、やつが蝶々っていうねんけど、うん、例えば二十歳から始めたとしたら、
うん、
17年間、
うんうん、
この文化が成熟してるって考えたら少なくともこの20年ぐらいの文化的なタイムラグはほとんどないと思う、そのスケートビデオ、まだインターネットがやっぱでかいけど、
うん、
インターネットが始まってちょうど17年ぐらいやんか、
うんうん、
特に SNS とかが活況になってってなると、うんうんうん、それとシンクロするぐらいだけで考えると、だから21世紀になってからこっちの、
うん、
中国があれやったらほとんどのアジアタイムラグないと思うね。
あ、うんうんうん、
でも中国って政治的にやっぱり日本の文化が入ったのが遅かったりするから、
うん、
その70年代80年代とかのアニメとかを見て育った人たちではないとないのよ、
うん、
どっちかというとやっぱり西海岸とかアメリカとかの文化をなんかの情報で得てきたみたいな人が多くて、その例えば今年10月にあった花輪くんとかみたいな、
うん、
ある種のこうモンスター表現みたいな部分っていうのは中国の絵画の表現の中にはないねん、
はいはいはい、
存在してなくて、で多くの人たちはああいう表現を見ると怖いっていう風に感じるっていうのがすごい新鮮で、
うん、
でもそのトイマーケットがめちゃくちゃ充実してて、
はいはい、
そこではもうピコピコさんとか、うん、日本のそのアンダーグラウンドモンスターもどんどん輸出されてんやんか、うん、出原さんとか、
はいはいはいはい、
そういうフィギュアになると立体物になると可愛いっつってみんな買うねん、モンスターでも、
うん、
だからすごいアジアは今トイファーストな状態が起きてて、
お
でこれがどんどん受け入れられていって、しかもインターネットを通じて70年代の特撮とかをアーカイブを掘っていった先に、 例えば花輪くんとか、まあ俺もそれに分類されるのかもしれんけど、うん、みたいな表現が絵画として、
うん、
アートとして受けられる状況の今すごい下地を作ってる段階なんやなっていうのがすげえ新鮮に分かって、
うん、
でかつ中国っていうのはあの思ったよりめっちゃフレンドリーやったけど、
うん、
でもやっぱメディアはそのアンチジャパンみたいなことを、
うん、
の番組とか作って回してたりとかしてて、そういうアゲンストの流れもあるから、その日本の伝統工芸みたいなのが今すごく入りにくくなってる状態があるらしくって、お着物とか織物みたいな、
はい、
そのまあそれとそれの反面、あのこれは多分すごいあの逆にそういうのでドライブがかかってると思うんだけど、日本にある中国の古い水墨画とか金持ちが超買い取るみたいな現象も起きてたりすんねんけど、でそんな中で今ちょっと今しの作家で伝統的な良さみたいなことでやってる人らはちょっと今ごめんなさいみたいな感じになってて、その代わりその網の目をくぐるように入っていけてるのが割と意外とストリートアートやったりするっていう状態なのに、でしかも今日本、まあ、今回のおうちの俺らのキュレーターもそうやったけど、金持ちが多くてとにかく、
うんうんうん、
でそういう人たちがアートを回してるっていう状態だから、すごいヒエラルキー構造がまだバッキリあるうちの上位の人たちがそのアートの新しいバリエーションの一つとして俺らみたいな表現を入れようとしてくれてるっていう段階、ね、うんうん、
この間あの NHK スペシャルで、中国の新興マーケットの特集やってて、あの1日2万社ベンチャーが起業すって、で投資家があの個人投資家たちがクラウドで40分でいくらみたいなのを、であの日本だと絶対ありえないビジネスなんだけど、向こうはそれが OK で、それで金をなんていうか、例えば今週150万欲しいみたいな、
うんうんうん
うん、ここにこう個人投資家の募集かけて、
うん、
高利率でバックできますみたいなんで、うんうん、バーッとそのそういう新しい銀行投資みたいなモデルを、
はいはい、ちっちゃいリーマンショックみたいな、
いややばいですよ、だからトラブルもものすごい多いんだけど、うんうん、もう一攫千金の連中がバンバンそういうのに、うん、
はいはい、
で中国自体がそういうことがなんか新しい産業を生む可能性があるんで、
うん、
まあ支援、
うんうんうん、
ブラック的だけど、
うんうん、
OK みたいにして、
うん、
だからまだまだまだまだ中国は本当に これから、
うん、いやだから、まあ、もちろんアートって経済のさ、
いや本当なんか
勢いとまあ無関係ではないんやけどさ、
いやそうなんですよね。
でもさっき野茂さんが言ったみたいに、それをこう例えば新しい表現を重要するにはある程度の文化的な歴史がやっぱ必要で、
うん、
それが中国にはまだそれほどないのよね。
で今ちょうどそれができつつある、
そう急ごしらえで作ってるっていう段階、
いやだから急ごしらえなんですよね、
うん、
いろんな面で、
うん、
だから面白くもあり、
うん、
もろい句もあるかもしれないみたいな。
でもさ、
分かんないな、でも来年でまたその、
でも第二次世界大戦直後ぐらいの時のさ、
うん、
ヨーロッパがメインストリームだった時からニューヨークに移った時の感じ、まあ似てなくはないっていうか、う
ん、いやだからこの俺こそ三次大戦
な
って、
うんうん、
中国が戦勝国になったらそうなりますよ。
うん。
でも次戦争起きたら終わりですよ多分。
いや終わり。
地球は。
まあだからそのなんていうの。俺ニューヨーク行ったことないから。
うん。
分からへんけどやっぱニューヨークはやっぱりその多分すごいプライドがあると思うんやんか、表現において。
あ、はいはい。
だってもう世界で一番ヒップな街になってからもう70年ぐらい経つやん。うん、ニューヨークってパリから奪ったわけや、
うん、
それを、
うん、
でもそのなんか俺最近だからその前この2回2、3回続けてモグラグラジオで喋ってんねんけど、 とはいえ 20世紀から21世紀に変わったっていうことで、
うん、
その価値観の地図が移動するっていうのは、
うん、
まあ普通に考えて起こりうることやし、
いつだって起こりますよ、
うん、
いつだって起こるけど、
うん、
なんかニューヨークはアメリカじゃないんですよ。
あ、
アメリカが潰れてもニューヨークはニューヨークとして残る。それはなぜかっていうと、あのプレイヤーが全員中国人になってもいいんです。
あ、はいはい、
アメリカ人である必要がなくて、
はいはいはい、
そういうあの世界のトップに上り詰めたやつがそこのプレイヤーになれるみたいなパワーゲームで、みんなが集まってくるから、
うん、
その新陳代謝が未だにこう動いてる、
うんうん、
でそれは別にニューヨークっていうアイデンティティでが保てさえすれば、
うん、
中身が全員中国になっててもニューヨークはニューヨークやっていうプライドなんですよ。
はいはいはい、
だそういう場所っていうのは地球上に1個あればいいみたいな、
まあそうね、
なってて、
うんうん、まあ、確かに他にないかも。
他にない、
うん、ジャンルによっては東京なんやろうけどね、それ
ってな、まあね、そうぐらい言えればいいけどね、
うん、
自分らが言ってるだけっていうのも、
まあ、
いや東京は面白いんですけどね。
いや、うーん、まあでも東京こそだから、そのそういう価値観で一旦ちょっと価値を洗い直すべき街ではあると思うのよね、うんうん、まあ俺は今たまたまこう関係がある国がアジアが多いから、
うんうんうん、
まあちょっとこうアジアの、まあ、動向が気になるっていう感じやし、うんうん、そのまあ俺らがモグラグで標榜してるローブラートっていうののベースはニューヨークじゃないから、
うんうんうん、
元が西海岸やから、
ね、うん
うん、まあそうやな、ちょっとあのラインは違うかもしれへんねんけど、まあ、
まあだから前から言ってるけど、このラジオがその両極端に行く
そうそうそう
ね、
うん、
のを常にここでまあなんつうか、
そうそうそう、
あの意見交換して、
そうそうそうそう、
我々が両方知ってれば、
そうそうそうみたいな、すごい有意義な、
有意義ですよ本当に、
うん、
だから僕がそっち行ってあのそういう情報持ってくるんで、
うん、
でまた奥さんがそういうとこ行って、うん、俺持ってきて、それはねすごい重要だと思います、
うん、でもね、うん、俺来年ニューヨーク行こうと思ってて、ね、
いや行ったらいいですよ。何しに行くんですか。
ちょっとまだ言えないです。あのちょっとお予定が未定すぎるんで。
決まってない。
うん、
でもなんか
目標、自分内締め切りを置いてます。
おお。
でも、うん、分かんない
。面白いのは面白いです。
まあでもまあ
面白くないと言えば面白くない。
ああそうなの。
うん、だから本当に面白がるかどうか、
まあ一個のだからニューヨークのルールがあるっていうこと、
うん、めちゃくちゃありますよね。
あ、
そこに自分がどうみたいなの、面白がれるかみたいなのがないと、
うん、
全く面白くないといえば全く面白くないかもしれない。
ああ、なニューヨークでアーティストとしての成功ってどういうことになるの。ニューヨークって家賃とか半端ないやん。
うん、だからアーティストが住む街ではない。、うん、もはや
どっちが賢いんやろな。そう、住み続けてやっぱりやり続ける方がドライブするとは思うんだけど、
うんうん、
出稼ぎ的に行けたらそっちの方が理想みたいな感じ。
いえいえ、全然そんなことないです。
やっぱニューヨークで食っていけるみたいな。
食っていくというか天下を取るかどうか、ニューヨークの天下を取るかどうかしかないんですよ。
ニューヨークは、
ニューヨーク行く、だ出稼ぎのつもりで行くと絶対無理だと。
あ、そうなの。
だから野望とか野心みたいなのが渦巻いてるんで、
ああ
そういうので勝負できないと思うやつはもうできないです。
ああそう
と思う。
ああ、ニューヨークの天下ってどんなもんだよ。
いや、だからそれがいわゆる今の人類のヒエラルキーの 1% みたいな。ところにアクセスするかどうか。で僕があれですよ、それこそあの千利休でね、
うん、
頭をあいつらの頭を叩くことでこう
概念のフェーズをこう動かすのに現代アートが最も、
はいはいはい、
最短な
半年前に見てたよね
半年前というかそれこそ震災ぐらいからそれを標榜して一個ずつ準備をして今ようやくなんとなくそのなんていうか道筋がうっすらですけど、わかんないですけどねこんなのは、まあ、本当今はなんていうか妄言
いいとまあまあでも志がね
志がはい、
なるほどね、まあ、じゃあ天下を取りに行くわけや野村君は来年か ら、
トランプ僕トランプずっと応援してたんです
よ。えマジ
絶対トランプがだからもうもはやねアメリカとかニューヨークとかっていうのは成熟しきった風じゃないですか、
うんうん、
でも地方とその中央みたいなのの乖離みたいなのが今回バーンと出て、
うん
うん、結局そっちが勝ったでしょ。
え何月から応援してたのトランプ。
いやトランプがだから地方選をどんどん勝ち抜いてる時から
サンダースがもうあんなめそうぐらいから
だからサンダース対トランプになったらで僕はトランプ現象とサンダース現象とは表裏一体だと思ってて、
うん、はいはいはい俺サンダース派やったけど
いやもちろんサンダース派なんですよ、うん、サンダースを応援してたけどサンダースに向けてたそのなんていうか希望というか、うん、あれの裏返しは完全にトランプ現象なんですよ多分、うん、でやっぱ最終的に勝ったじゃないですか。
いや
でこれからまあ大変なるって言いつつまたちょっと情報変わってきてますけど、うん、実はすごい戦術でああいうパフォーマンスしてみたいな。だから分かんないです。この混沌感の中に飛び込むっていうのが
まあそうなんやけどいや俺はとはいえトランプになったらだいぶ変わると思うねんけどね。
いやだいぶ変わるでしょうそれは、
うん、
それは変わるでしょう
変わった方がいいってこと。
ええ
、そうイノベーションが起きやすくなるみたいな。
イノベーションというかいやだからそれが分かんないですよ。週末へ向かう混沌なのか。
うんそうやで。
いやだからそういう時に本当に重要な、まあでもそれは求めちゃいけないことなのかもしれないけど、
うん、いや俺はどっちかっつうとだから任天堂の横井文平の枯れた思考の水平、
はいはい、
枯れた思考の水平思考なんか思考2個もなかった気がするあっちの方がよっぽどいいかなっていうか、まあもうほんまに充満したやん。
いやだからそれを輸出できるのが日本人、
うん、いやであったのもあったのももうだいぶこうなんていうか角の角までこうやりきって、
うん
うん、やと思うんやけどね。だからそのなんかこうだからチェンジを望むっていうのも
いやもはや なんていうかなあんだけチェンジチェンジ言ってたオバマがチェンジできなかったんだから無理っていう なんかちょっとそういうのが蔓延してるらしくて。
いや
オバマはねやっぱ優秀だったらしいんですけど。
いやオバマ優秀
あのオバマですらあの低たらく
いやでも
カンフル剤となるのかどうなんでしょうね。
うんすごいドーピング感が半端ない人だったなってなんか。
でも多分日本にずっと流されてた情報と内情はちょっと違うと思います、
うん、いやでもあれが受かる時にまさにエミルスウェーデン人たちと言って
たけど、うんうん、
スウェーデン人たちが受け取ってる情報ほぼほぼ日本と一緒やったよ。
あそう、
うん、まあ確かに。でもなんかさ株価経済とかってさプラスでもマイナスでもどっちでも上下動が激しい方が儲け出るやん。
そうそうそう
揺れが大きい方がいいから、
うん、絶対あれね間違いなくものすごい儲けてる連中
いやめっちゃいると思う、うん、だそういう意味じゃまあほんまにカンフル剤的にはすげえキーだと思うんやけど、まあだからまあ天下取る的なアートの方向でいくんやったらやっぱりその資本主義の中であくまでも回すっていうアメリカの方が と単純に経済が強くなってる中国とかの方がやっぱトップいっちゃトップいよね。だからそのエミル・スウェーデンとかあのマイケル・ムーアがいろいろ訪ねたヨーロッパの多くの国っていうのは、うん、もうもはやもうほとんどもうその社会主義とまでは言わんけど、うんうん、
資本社会主義ですね。
うん、だ税金を上げてそう
で回すっていう、
ね、うん、もうアートもほとんどそれによって回ってる感覚やから、うん、そのそれによってじゃあすげえ新しい表現が出るんかどうかっていうところっていうのは確かに微妙ではあるのは確か。
あれはね、でも本当にあの5000万人ぐらいの国の規模で初めてできるんです、
うん、
あれが1億人から3億人とかもう億になると、
うん、
やっぱり破綻しちゃうっていうジレンマ、
うん、
国が小さければできるんですけどね、
うんうん、アートってまあ言ったら文化の象徴やんか、その、
うん、
でさ、もうもはや今オリンピックが結構飽きられてるやん世界的に、
うん、
ほとんどなんていうか意味合いをほとんど失いつつあるやん、うん、オリンピックって、うん、みんなやりたがってるけど実は世界的に見たらさもう良くないみたいな、
うん、いや全然全然、
うん、でまあ
やっぱあれどうでしょう閉会式、
うん、まあ一応だからダイジェストで見たけどまあ何やろ
評価はちょっと高かったですよね世界的にはね。
まあ日本今の日本が見られてるものをまあつっても20年ぐらい前のコンテンツが多かったけどさ、
うん、そうだね、
まあそこで初音ミクは決めにあ出たっけ
初音ミクは出てないんだよ、
うん、まあでもマリオとかさ
マリオとかあの辺が出た、ね、キャプツバが出て
うんまあ、世界的に流行ってる日本のサブカルチャーコンテンツでまとめたのはまあよかったんちゃうかなっていう。
あれでいくのかなでも2020年も
いやあれでいくでしょだってそれ
はアキラ起きると思うアキラ
アキラいや
アキラの予言は
俺
下手すると下手する
よね、うん、だ俺今考えてること言っていい？
いいよ
アキラを読み返すとあのハルキアあるやん、
うんうん、
ハルキアの位置関係って俺御徒町ぐらいちゃうかなって思ってて、
うんうんうん、だと思う
俺来年ハルキアって店や
地下に
地下に
うわでも、まあ、あのだって似てるもん店長
そうやろ
でも店長
あれ
不合の仕様とい
やあれがもし起きるとしたらトランプショックだで間違いな
んだと思うよ、
うん、
あとは中国とのあれとかロシアが出てきてだからもう本当あれ
だね、うん、だからアメリカに追従してトランプがむちゃくちゃしたら起きる、
うん、
あれはでアメリカとちょっと距離を置くいいきっかけでもあるから
そこだよね気をつけてください都心ネオ東京
いやまああれだから2020年もんなあれ
そうよ来年オリンピックっていう前年の話ぐらい
そう2019年
はい、
うん、
20年の看板がそこで止まっちゃったんでは
いはいはい
だから爆発したのはもうちょっと前だよねだから
来年ぐらいじゃん
ああまあまあそういうのはね
うん
ノストラダムス的な過ぎれば何もなかったみた
いな。うん。じゃあ野茂さん今年総括としてはどういう一年やったの？
まあだから確実に準備を整えた一年ですかね。
あ準備万端。
準備万端いや万端じゃないですよこれは。英語が全然身につかなく
て。あそう？
英語が身につかないですね日本やっぱり環境。
俺は今年不完全燃焼でしたね。
やだ。12月に、
うん。なんかちっちゃい燃焼はした気がするけど。
漫画。だからとにかく漫画を正月に、うん、何割までいったの？年まで。書き始めてペン入れ？
ペン入れしだした。
おぉ、じゃあもう。
けど下書き半分しかできてない。
え？大体なんかね、パッとつけたらまんべんやってるんですよ。
ああ満遍ね
高橋勤むとこの前で
いろいろ勉強になって
ますね。
まあでも今年唯一良かったことはモグラグが調子よくなってきたってことですね。
いや、それは何よりですね。
うん。だから、でもこれもまた結構ジレンマというか、うん、モグラが調子よくなってくると、モグラが楽しくなってくるっていう。ところもちょっとあったり
します、ね。両立ですよ、そこは。うん、やっぱり。
まあ、そんな1年ですかね。アートのトピックは特に見てなかった。なんか注目の展示とか。
いや、結構見ましたよ。うん。
見た見た。ざっくりどういう、日本のアートはどういう1年やったっていう、ノムさんのウォッチ的には。
まあ、なんか目につくようなことはあんまなかったですかね。
うん、
でも結構、巨匠たちが、とか、
うん、
現代アートのトップレベルの展覧会っていうのは、かなり東京とか、岡山でも見れたし、
うんうんうん、
そういう面ではリテラシー力が全体としてやっぱり世界標準をみんなが考えてやってる感じは、
うん、うんうんうん、まあそうね、まあなんかインターネットが落ち着いたかなっていう1年でしたね、僕の印象としては。
あ、インターネットも落ち着いたかな。
うん、その SNS もそんなになんかこう、うん、そっから新しい話題も出てこなくなって、うんうん、逆に日常化したかなという感じがしてて、まあそれは僕はいいことかなと捉えてて、そのまあ残る人が残るやろうし、その今後も窓口が一個増えたのは間違いないわけやから、そっからまあなんていうかこう洗練されていく方向に向かってるんじゃねえかっていうのは僕も直感的な感じで、その見る側もやる側も、
うん
っていう風には思ってるけど、具体的な例を挙げれなかった1年でもある。まああとシンゴジラを見てほしいね、
うん、
あんだけエヴァを熱く語ってたアートコア対談としては、
うん、それすごい思いますよ。
だってあの今年ちょっと前まで、うん、あのラフォーレかパルコかなんかで、
うん、
スタジオカラーの10周年の、ね、展示があって、それエミルが見てきて、そのカタログっていうか、そのスタジオから10年に向けての、
えってことはエヴァの最初から10年経ったってこと、あの リスタートっていうか、
あれを作るのに立ち上げたカラーやから、うん、多分立ち上げ2年後ぐらいにジョーが出てるから、
うん、
ジョーから言うと多分8年ぐらい経ってる今
もうね。とか、
いや、そのなんか社内法をエミルが日本語やから読めへんからって置いていったのを、はいはいはい、ちょっと最近読んだんやけど、うん、あの結果思ったのはそのよくポストジブリみたいな話があってさ、うん、その新海誠やとか、
あ、はいはいはい、
だ今年の君の
片口さんとかね、
うん、あの
素直さんね、
細田やとか言うけど、やっぱどう考えてもスタジオカラーやなって思った、うん、その準備してることとかやってることの向かってる方向性がかなりやっぱりその日本のアニメ特撮文化に対する貢献をベースに考えてる上に、やっぱりその 自社発信でコンテンツを作るっていうことにこんだけこだわったアニメ会社はないんちゃうかって思えたから、なんかやっぱ単純にあんのでしょっていう。
まああんのはきっとですよね、ハヤオが復活するっていうことでね、うん、
前のあれ何やったっけ、なんたらの男、宮崎駿、何やったっけ、あの見た、あの
見た見た見た、うん、ドワンゴの子、
そうそうそう、
川上さんの、そうそうそう、
でもあれの中で語られてることって要は簡単に言うと、宮崎駿がデジタル技術をジブリとして導入できるかどうかっていうドキュメンタリーやったんやけど、まああれやろ、デジタルのアーティストに作らしといて全く同じシーンを自分が手書きで我慢できへんから書くみたいなマインドでは無理よ。まあそら庵野の方がよっぽど、
そらどうしよう、
フレキシブルな考えを持ってた、
ピクサーでやればいいのにね、早尾は、うん、やらせろって言ったらまあ多分
ノーって言われる、
ね、あ、そうなんだ、
うん、いやいや、それはもうやっぱあのピクサーの一部になれへんもん、あの宮崎駿が、
うん、
宮崎駿だからって宮崎駿がピクサーを使えるほどのあれもないし、まあちょっとどうなんでしょうね、どうなっていくんでしょうね、
2000、え、次が
17、
あ、17、うん、
じゃあ来年は結構楽しみですね、アートコア対談
やりましょうよ。
ちょっともう今までもそうやったけど、まさに野村康夫という作家の転換点をドキュメンタリックにお届けする番組になりそうやね。
そうしましょう本当に。いやちょっと背中で見せないといけないじゃんこういうのは、
うん、
今まではね吠えるばっかでなんか、
いやでもたまにはここで吠えてもらわないと。
いや、やっぱりそう背中で見せる年に、いやだからやりますよ、やってきますよ、
うん、まあ、そんな感じですか。じゃあ
僕はもうあの心身ともに充実してますんで今
OK です。本当かな、大丈夫、なんか悩みとかないの？
全然ない。
じゃあそんな野村康夫の2017年ね、まだこのアートコア対談でドキュメンタリーしていきますから、
全くともうそんな年齢とか全然今が一番脂が乗ってる
らしいですよ、
まあ、日によって違いますよ。
というわけでね、まあまあ周りの環境も変わりながらですけども、まあ、2017年、
はい、
まあ、アートコア対談もねお楽しみいただけたらなと思っております。
最終回じゃないですよ、
はいはい、
ね、
まあ、次はいつかは明言できませんが、また近々お会いしましょう。
すぐやりましょう。
そうね。1月はいっぱい詰まってるからさ、2月
に、2月、
うん、
2月にすぐやりましょう。
はい、というわけでございまして、はい、あとは大事でした。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
エンディングでーす、
はい、というわけでございまして、太田さんの方からインフォメーションをお願いします。
はい、2016年最後の展示、はい、12月25日日曜日で終わってしまいます。
今週いっぱいですね。
はい、梅沢和樹、高倉和樹、エターナルポータル、リンネミックスです。
はい、
オープンはいつもの通り13時から20時です。もう終わりますよ。
そうですね、もういよいよ今年の、まあ、年暮れが近づいてきてるっていう感じがしますけどもね。
一番好きな季節ですね。
そうなんですか。まあ年内はあとモグラグラジオは2本ほど出すと思うんですけど。
え、そんなに出すんですか。
いやいや、まだお手首とアートトピックがありますから。
あ、はい、
そうそうそう。でもまあ展示は今週いっぱいということで、まあでも最後の締めくくりにふさわしい展示になったと言いますか。
いや本当にそれは本当に、
そう、
2人に感謝。
うん、結構やっぱりお客さんも多いし、
うん、
でまあうちらともねゆかりのある2人やし、
うん、
まあなんかなんていうかこの2人の変化も見れつつ、
なんかいろんなもんが、あ、リンネミックスって言ってるけどいろんなものがミックスされてます、ね、
そうそうそう。で会期中にはトークショーも2回あったりして、
うん、まあ、盛りだくさん
盛りだくさんで、まあ、盛り上げていただきまして、まあ、結構なんていうかいい年の瀬を迎えれたんじゃないかなと。まあ京都の方はもうね、京都モムラグの方は一足早く年内、は
い、そうですね、
終了してるわけ
です。この間の日曜日で終わりました、
はい、そうそうそう。でまあこのままね2017年、すごいナンバーだね2017年
な。
まあ今後ともモグラグラジオをね皆さんに盛り上げていっていただきたいなと思っておりますの で、
うん、そうですね、
ぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけでございまして、モグラグラジオボリューム320回でした。ありがとうございました。Right.